今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の24章1節から14節です。マタイによる福音書24章1節から14節、はじめに1節と2節をお読みします。イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきた。イエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます。ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、この世のありさまは移ろいます。私たちが、人間がいかにあなた抜きで何かを立てようとしても、それらはやがて崩されるべきものです。ただ、決して崩されないあなたの御言葉、これに我らは今日もとどまるために、宮に集い、共にあなたの御声に聞き、耳を傾けております。どうぞ主はあなたがお語りください。このしもべの唇を通して、またこれに預かる一人々の耳を通りよくして、あなたがお語りください。神と人との前で犯してきたすべての罪、汚れ、それらを拭い去って、御前に清く聖なるものとして我らを整えてください。これからの一切を御手にお委ねし、私たちの主、イエス・キリストのお名前によって、お祈りをいたします。アーメン。この世のありさまはやがて過ぎ去っていくものです。しかし決して過ぎ去らないもの、それはそのお方はイエス・キリストです。御言葉です。だから私たちは御言葉にとどまるとき、御言葉を蓄えるとき、私たちは永遠に残るものを、それを蓄えているわけです。御言葉を土台とするとき、私たちは永遠に決して揺るがされないものを土台としているわけです。だから私たちは今もこうして、御国の言葉に耳を傾け、またこの場所に集っているわけです。ですから本当に礼拝という場面、また御言葉に取り組むという場面、私たちの人生というね、100年たらそこらで、亡くなってしまうような私たちの人生の中において、本当にこの御言葉にとどまること、永遠になくならない御国イエス・キリストのこと、これらを覚えることは本当に私たちが永遠を生きる上で非常に重要なことです。この24章においてイエス様は、ね、過ぎゆくこの世界、この世代、これらが終わりの時、どのような前兆が起こるかということを、イエスさんはこのマタイ24章において述べております。その始まりは、ね、弟子たちが、この宮、ここで宮と呼ばれている建物、これはあのヘロデ神殿ですね。あのヘロデ大王が建築を開始して、でね、イエス様の時代においてまだ46年も、ね、この神殿を建設しているのにまだ終わっていない、ね、それほど壮麗な、とても美しいきらびやかな、もう世の中のありとあらゆる技術と、ね、贅沢を施したような、そういう、神殿を、この時建築中でした。弟子たちは、ね、宮、この宮を見て、この宮の建物をイエス様に指し示しました。ね、こんなに素晴らしい、こんなに壮麗な神殿が、ね、果たしてあるでしょうか。まあ、きっと弟子たちは、ね、そういうふうに思ったのでしょう。この宮、まあ、言い伝えによりますと、もう神殿の石、もう一つ一つとても大きな、ね、石が、ふんだんに使われており、しかもその石には、ね、金箔が、塗られて、金がまたはめ込まれていて、その金にはとても豪勢なあの彫刻がなされている、もうそれほどですから、もう神殿はとても美しい、きらびやか、 豪華絢爛な有様だったわけですね。弟子たちはこの宮を見て、もうこんなにも素晴らしいものが、建物が一体地上にあるんでしょうか、ね、人間という、その生き物がこんなにも素晴らしい建造物を、ね、作れる、なんて素晴らしいんでしょう、まあ、そういうふうに感動したに違いありません。まあ、現在でも建築技術が発達して、ブルドーザーとか、まあ、いろんな、ね、そういう重機を駆使して、もうとても高い建物とか、とても壮麗な建物を建築したりするものですけれども、まあ、そのような大きな建造物を人が作るのを見るに、本当にこれすごい、人間はここまですごいことができるんだと思うものですけれども、でもイエス様がですね、この時弟子たちに答えて言われるのは2節で、このすべてのものに目を見張っているのでしょう、誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。その通りですね。今エルサレムの中にこの神殿残ってるでしょうか。まあ、嘆きの壁という形で、もう一部分、この神殿のわずかな部分だけが残るだけで、ユダヤ教徒たちはそこを、ね、聖地としている。神殿そのものは、ね、その壁の一部分を残してもう全部崩されてしまっておりました、ね、今は崩されております。イエス様が言われた通り、石が積まれたまま残ることは決してない、その予言が成就したんですね。ちなみにこの神殿が建設されたの、イエス様の時代はまだ未完成だったんですけども、 AD64 年にこの神殿が、ヘロデ大王の神殿は建築が完了したわけですね。 AD64 年、もうある人はピンときたかもしれません。 AD70 年にエルサレムは陥落して破壊し尽くされるんです。ですからもうこの神殿、もうどんなに金ピカで豪華絢爛で、そういうふうに建築しても、ね、その6年後にはもう崩されてしまうんですね。でしかもエルサレム陥落の時、神殿には火が放たれて、でこの、神殿を飾っていた黄金はみんな、ね、溶けて流れて、岩と、ね、その石と石の、まあ、間に流れ込んでしまった。ですから後にローマ兵がエルサレムから略奪する時、この神殿、ね、石と石の間に溶けて流れた金を、掘り出すために、ね、石を全部取っ払ったんですね。石と石が積まれてるのを全部、ね、金を求めて崩して、でそれでその岩と岩の間に挟まってる金を、それを奪った。だからイエス様が言われた通り、石が崩されずにまさに残ることは決してなかったんです。人がいかにですね、荘厳な宗教施設を建築しても、あるいはいかに人がですね、荘厳な宗教的な思想を構築したとしても、それは虚しいんです。そんなものはね、崩されずに残るものはないんです。この地上において、この地上のものは全て過ぎ去るわけです。全て、ね、人の成り立ちはやがて終わりを迎えるんですけど、この世界の成り立ちもやがて終わりを迎えるものです。でそれで弟子たちはイエス様が言われたこのことをもう非常に、ね、心に、留めてイエス様に聞きたかったんですね。3節からお読みします。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。アメン。ここからイエス様のその長い、この世の終わりにはどんな前兆が起こるか、世の終わりにはどんなことが起きて、そしてその後には、ね、その始まりにはどんな印が起こるか、その話が始まるんですけども、世の終わり、その時において真っ先にイエス様が言われたこと、最も重要なこと、皆さんが心を止めるべきことは、イエスさんがこの真っ先に言われたことです。 人に惑わされないように気をつけなさいということです、ね、人に惑わされるということ、ここを私たちは注意するべきです。世の中、ね、インターネットを見るに、あるいはいろんな本を見るに、ね、世界が終わるのは2012年だとか、ね、1999年に終わるとか、まあ、いろんな説がささやかれましたけれども、結局それら過ぎ去りましたね。人に惑わされないように気をつけるべきです、ね、99年にもう世界が滅亡するんだとか、2000年に 大混乱が起こるとか、2010年に世が終わるとか、ね、いろいろありました、ね、教会ももうそれに備えて、という教会もありました。そういう世の終わりが来る前にもう死のうと言って自殺した人たちも大勢おりました。でも結局どうだったでしょうか、ね、惑わす者に惑わされていたんですね。踊らされて、しっかり生活するべきを生活しないで、そういうもうどうせ世が終わるんだということで無駄な散財をしたり、ね、そういうことをした人々は大勢おりました。まあそればかりではなく、キリスト教会において、ね、イエス様が再臨される日は、ね、もう聖書とか黙示録とかいろいろ計算して調べた結果、何年何月にイエス様再臨するとか、そういうことを、ね、説を唱えて大騒ぎする人はいるんですけども、でもイエス様が言われたのは、ね、人の子の時はいつかそれはわからない、見つかりもわからない、人の子すらわからないってイエス様はおっしゃいました。であるからには私たちはもうそれはいつかわからないとしたままで、そして日常の日々の生活、いつ主が来られてもいいように準備して目を覚ましておくべきです。私たちがにとって重要なのは、いつイエス様が来られるかを求めることではない、日々の生活、いつ来られてもいいように備えをしておく、これが皆さんに今もうずっとキリスト者たちに求められていることです、ね、古今東西のキリスト者に求められていることは、いつイエス様が来られても、ね、皆さんは花嫁として、ね、いつでも主の御前に出られるように整えておくべきです。しっかりと油の貯金をしておくべきです。イエス様がいざ来られたという時、イエス様のために灯火の油がない、ね、かざすべき御言葉の灯火をかざせられない、ね、こういうことをあってはならないんです。今皆さんがするべきはしっかりと、ね、イエス様が来られた時にイエス様をお迎えする整えをしておくということ、これは皆さんするべきことです。イエス様は真っ先に人に惑わされないように気をつけなさいと言われました。ですから、御言葉から引き離そうとするもの、あるいは、ね、このイエス様の救い、これに何か不安材料を混ぜ込むような、ね、イエス様の救いは完全だ、本当にそうかなという、そういう本当にそうかなを入れるような教え、あるいはそういう人、それに惑わされないように日々皆さんは整えておくこと、これが終末の時代、ね、終わりの時代において私たちに求められる真っ先のたしなみです。惑わされないように気をつけることです。5節、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう、ね、イエス様の名を名乗る者は大勢おります。そして私こそキリストだというものも現れます。キリストを名乗る者は今も、ね、おりますね。まあ、文鮮明はそうだったんですけど、彼は死にました。で彼の子が今名乗ってるんでしょうか。とにかくキリスト、メシア、油注がれたものであると自称する人たちは大勢おります。キリスト、これは油注がれたものという意味でした、ね、自分こそが油注がれたものだ、この終末において人々を導く器だ、そういうふうに自称する人たちがいるとしたら、もう、ね、そういうのは 100% ついていかない方が、もう偽物だと思ってください。なぜなら、ね、人の子の現れるのは稲妻が東から西にひらめくように、そのようにもう誰の目にも明らかに一瞬に現れるから。だから、ね、私がキリストだ、これは反キリスト、あるいは偽キリストと見てください。私たちはね、キリストの名を名乗る者、ね、あるいは自分こそが油注がれたものだ、ね、イエス様の名前を用いて偽の ね、福音と反すること、ね、イエス様の名前を用いて、ね、堂々と会員の罪を犯したり、堂々と、ね、占いじみたことをしたり、ね、キリストの名前を用いて、そういう聖書に反する、ね、御言葉をよく読めばわかります。御言葉に反することをするもの、ね、そのようなものが現れるということを、これもまた終わりの時代において、その印であり、そして彼らが多くの人々を惑わすでしょう。ね、5節に書いてありますね。多くの人々はそのような、ね、キリストまがいのことを名乗って、で、それで多くの人々を福音から遠ざける、ね、聖書から引き離す。こういうことを終わりの時代はする。このことを覚えておいてください。6節。また、戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし、終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかし、そのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのです。まさしく今、戦争のきな臭い匂いが漂っているところですね。戦争のことや戦争の噂、今聞いているところです。また、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、これも今はまさに起こっていることです。また、方々に飢饉と地震が起こる。ね、飢饉、もう例年にないような、冷夏になったりとか、もう例年にないような雨が降らない日々が続いたりとか、あるいは異常気象によって、もうあるところはもう雨が降りすぎて、作物がダメになってしまったり、今まさにですね、この世界、なんか、自然のそのサイクルが非常に狂っているような状況です。太陽が異常な活動をしたり、あるいは、もう本当にそういうことが今起こっている状況、まさに戦争の噂が聞こえてきます。飢饉の噂も聞こえてます。地震、もうこの日本の国では嫌というほどこの噂は、はびこっておりますね。もう3.11に続き、また近年ももろもろの地方で火山活動が活発化しております。九州の方で、あの鹿児島の、ところ、まあ、私の実家は鹿児島の方なんですけども、そこも、ね、原発が再稼働した途端に、その近くの桜島の火山活動が活発化してきました。もう本当にこれ日本に対する警告ですね。天と地を作られた神様からのその警告なのにもかかわらず、日本の政治家はもう人々の反発や、またこの自然の、ね、放射能の問題も未解決のまんま、そうやってご利用ししたらこのようなことが起こる。まさに、ね、天と地を作られた神様が生きておられて、人にその警告を与えておられるんです。日本はその警告に、自然界からまた神様からの警告に私たちの耳を傾けるべきです。戦争、飢饉、地震、また、兄弟同士、まあ、民族同士、国同士の敵対、これはまさしく今起こっていることですけども、でもね、イエス様が言われるのは、そのようなことは皆生みの苦しみの始めです、ね、8節で言っております。これらのことはまだ始まりなんですね。まだまだこの後があるわけです、ね、また24章を読んでるだけでもう今の時代、戦争もある、敵対もある、飢饉もある、地震もある、もうまさしくこれ全部当てはまっているのが、ね、この時代ですね。ずっと昔の聖書注解、1900年代の初めぐらいに作られた聖書注解を読んだことがあるんですけども、これらのことは、これから起こりそうにない。むしろ国々は、ね、発展して、科学が進歩して、またいろいろな、ね、病気とかも問題も解決されつつある。そういうふうに、昔の聖書注解が書いてあったんですけども、でも今まさにこのこと、本当に起こっておりますね。1900年代は最初は第一次世界大戦始まる前だったのかもしれないんですけども、とにかく今この21世紀、この2015年、 これらのことが、ね、当てはまっております。ですから本当に、生みの苦しみの始めを今私たちは経験しているわけです。9節、その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。その時人々は大勢つまずき互いに裏切り憎み合います。この日本においてはイエス様の名前のゆえに苦しい目に遭わされたり殺されたりということ、これは今のところないんですけども、でもこれもまた世界では起こってますね。この間もインドにおいて、ね、教会に対する迫害、仏教徒たちによる迫害が本当にひどくて、本当に大勢のクリスチャンたちが殺された、教会が破壊された、そのニュースが流れてきております。中東の方ではクリスチャンたちが、ね、皆さんの兄弟姉妹たちが殺されている様が YouTube や動画、それで本当に流されて、そういう悲惨な映像が流されたりしているところです。今この時代まさにこれも起こっております。日本にいつこれが来るかはそれは分からないんですけども、でもこの時代イエス様の名のゆえに殺されたり、あるいはイエス様を信じているということで憎まれたり、中国でもそうですね、教会から十字架がなんか違法建造物だということで十字架が破壊されて撤去されたり、そういうことも起こっていることを聞きます。そのような時人々は大勢つまずいて互いに裏切ります。クリスチャン同士、兄弟姉妹同士が、ね、あいつはキリスト教徒だとかなんかそういうことを言って自分の身を保つためにそういう裏切り行為が起こったりします。10節、また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。偽預言者、ね、もう皆さん本当に偽預言者にはもう散々悩まされてもうという人もおりますね。中には偽預言者の特徴、それは、ね、イエス様の名前を用いたり、あるいは、ね、そういう不思議なことをしてみせたりも、ね、するんですけども、でもその身がない。2015年11月に大地震が起こるとか言って、でもそれが起きないとしたら、それはその人は偽預言者です。偽預言者の見分け方は聖書の至るところにあります。また預言者はイエス・キリストを証しする霊によって、ね、動かされる人です。預言の霊はイエスの証である、黙示録に書いてあります。イエス・キリストを表さない、ただ何か 大げさな大きなことを言うような、そういう預言者の類が多く起こって多くの人々が惑わされます。これまさに今キリスト教会、ね、日本だけでなく世界のキリスト教会において起こっておりるところです。また不法がはびこり多くの人たちの愛が冷たくなる、ね、今まさに愛が冷たいですね。親が子供に対して、また子供が親に対して、本当に愛が冷え切っている社会において、もう昔は近所付き合い、またあるいは親子の愛が、ね、あって、でそれで、子供たちがぐれたり、ね、不良になったりする、ね、それでもなお周りが諦めずに立ち直らせる、ね、そういう共同体的な意識があったんですけど、今もうないですね。マンションとか隣の住人が一体誰なのか、どういう人が住んでるのか、それすらわからない、まさに愛が冷え切ってる時代だと言えます。不法がはびこっております。性的なモラルがもう堕落しております。もうアメリカの、ね、その最高裁の方で決議された同性愛が、ね、もう声高に自分たちの権利を主張しているような、そういう不法がはびこっている、そういう時代です。日本でも本当に性的なことばかりでなく、モラル的な社会的なこともその秩序が崩壊している状態です。この時代の中において本当に愛が冷え切って、暗闇のような、もう困難ばかりのような、絶望ばかりのような時代、この中において 私たちキリスト者はどうするべきか。イエス様にあって、ね、イエス様にとどまって耐え忍ぶべきです。13節。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に証しされ、それから終わりの日が来ます。終わりの日が来るのは、キリスト者たちが最後まで耐え忍んで、そしてこの福音を全世界に述べ伝える、すべての国民に、ね、証しされる。ですからイエス・キリストが全世界に証しされる時です。それまでまだこの終わりは来ないんですね。すべての人にまだ伝えられていない状況、すべての人がこのイエス・キリストが証しされていない状況のままではまだ終わりの時は来ないんです。日本人多くの人々は確かにイエス・キリストという名前は知っているでしょう。でも福音が証しされてはいないですね。イエス・キリストが確かに生きておられる、ね、聖書にはこう書いてある、そしてそのイエス・キリストが確かに存在するという証し、ね、印奇跡が伴います。その証しはまだ日本においてはなされておりませんし、世界の多くの国々においてもキリストの証しはまだされていない状況ですから、イエス様のことを知らない人は大勢いても、イエス様が証しされて、それをもなおキリストに反するという人は、それが、それのような反キリストは世界ではまだ少ないですね。まあ、ヨーロッパとかアメリカとかあちらの方では、福音はもうすでに伝えられ、証しもされて、でもそれでもなおキリストにあえて反抗するという反キリストは確かに、ね、西欧諸国には大勢おります。でも日本においてはまだね、イエス様を知って、その素晴らしさを証しされて、それでもなおキリストに反抗する、そういう反キリストというのは日本には実は、まあ、あまりいないんですね。ですから私たちは、ね、この日本にこのキリストの福音が証しされることを、ね、一日でも早く証しされることを祈るべきであり、また皆さんもその活動をするべきです、ね、本当にこの天聖は、テフィリンという本当に優れたこの御言葉の力を学んでおり、そしてまさにこれこそ日本に今必要だということで、今翻訳やまた生徒たち自身がテピリンされていくという、ね、その活動が今進められているんですけども、まさしくこの日本においても全世界においても、私たちはこのキリストの福音、これを証しし、ね、これを伝えていくということ、これを私たちはしていくべきです。確かに諸々の困難はあるでしょう。でも私たちがとどまるべきはこの御言葉です。この終わりの困難な時代、ちなみに、まあ、今日は14節なんですけども、15節以降に大困難の時代、ね、どんなに苦しい時代が待っているか、それが記されているんですが、確かにその後大きな苦しみの時代がやってくるでしょう。でもその時私たちはどうやって守られるのか、皆さん自身がですね、力を蓄えて、力を、ね、鍛えて、ね、そういうことではこの困難は乗り切れません、ね、この困難の時が伸ばされないなら誰一人として救われないでしょう、イエス様おっしゃいました。ですから皆さんが困難に自分の力自力で乗り切ろうとすることではなく、万軍の主に守っていただくこと、これを皆さん求めるべきです。天と地を作られた神様、万軍の主が皆さんを守るということ、どうしたら守ってもらえるか、黙示録の3章にそのコツが書いてあります。終わりの時代、困難の時代、いかにしてこの時代を乗り切るか、黙示録の3章の、8節から10節のところを、ね、何度か開きました。黙示録の3章の8節から、10節、まず8節をお読みします。 私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜなら、あなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。アメン。イエス様から誰も閉じることのできない門を開かれている。そういう人はどういう人か。少しばかりの力があって、イエス様の言葉を守り、イエス様の名を否まなかった人です。ね、まず終わりの時代を乗り切れる人、いや、乗り切れるというか、主に守っていただける人というのは、力は別に少しばかりしかなくてもいいんです。でも、イエス様の言葉を守り、イエス様の名を否まない人です。9節から。見よ、サタンの会衆に属する者、すなわち、ユダヤ人だと自称しながら実はそうではなくて、嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。アメン。イエス様の言葉、ね、御言葉を守ってイエス様の名前を否まない人は、ね、いかに、ね、自称ユダヤ人、まあ、自称クリスチャン、自称神の民だと言っているけれども実はそうでない人によって、ね、苦しめられようとしても、でも主ご自身がそれを許さないんです。主ご自身がやがて、ね、その自称クリスチャン、自称神の民で、実はサタンの会衆に属する人、そのような人を、ね、皆さんの元に連れてこさせ、足元に来てひれ伏させて、主が皆さんを愛しておられるということを知らせてくださるんです。どうすれば、ね、この8節にある通り、力は少しばかりしかなくてもいい、でもイエス様の言葉を守り、イエス様の名前を否まない人です。そして10節、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。アメン。全世界に来ようとしている試練の時にイエス様に守っていただくコツは、ね、イエス様の言葉を守る人、イエス様が忍耐について言った言葉を守ったからって書いてありません。10節、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。全世界が本当に苦しみ試練に入っていくことをしているその時、イエス様に守っていただく人、それはイエス様の言葉を守る人です。イエス様の名前を否まない人です。力は少しばかりしかなくてもいい。でも、イエス様の言葉を守り、イエス様の名前を否まない。また、イエス様が、ね、忍耐しなさいという、その忍耐について言った言葉を守る人は、イエス様に守られる人です。全世界に。来ようとしている試練の苦しみの時、確かに大患難が、ね、この後やがて来るでしょう。確かに戦争の噂を聞いております。国が国に敵対しております。飢饉が起きております。地震も起きております。そして人々の心は冷え切っております。イエス様の名前のゆえに殺される人々が今世界に大勢おります。不法がはびこっております。偽預言者も多く起こっております。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は幸い。この終わりの時代、このですから、ヨハネの黙示録3章の、8節から10節、これ、まさしくですね、この終わりの時代において、私たち生徒たちがしっかりと留まるべき御言葉です。私たちが、イエス様の御言葉を守ること、ね、これも日々この天性においては皆さんに、常々教えていることですし、皆さんも守っていることですね。イエス様の御言葉、これを皆さん宣言しておりますね。 御言葉の宣言をこの教会ではさせております。どうか皆さん御言葉にとどまってください。御言葉を守り行ってください。するならば全世界において来ようとしている試練の時に皆さんはイエス様に守られます。イエス様が守ってくださいます。どうかこの試練の時、苦しみの時、この中においても本当に、ね、困難の中においても泉が湧くところとして、この時代、ね、周りが困難で苦しい顔をしている最中においても本当にイエス様に愛され、イエス様に守られて歩むためにしっかりと御言葉にとどまりましょう。御言葉を守り行いましょう。そうしてこの時代において、ね、あらゆる時代において皆さんイエス様に愛され守られて、そしてこの時代を乗り切って幸いな永遠へと続く皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人が今イエス様からいただいた示し、諭し、戒め、あるいは進め、それを心に留めてイエス様にあって反芻する時を、祈りのうちに覚える時をしばし持ちましょう。花嫁は待っております。花婿キリスト、あなたが来られることを私たち教会という花嫁は待っております。
アメン。
花婿であられるキリストも花嫁の完成の時を待っておられます。この世界が完成に至るまでは多くの苦難苦しみがあります。戦争の噂、民族同士の敵対、地震、飢饉、偽預言者のはびこり、不法のはびこり、愛が冷たくなること、これらのもろもろ今確かに起こっておりますが、これは生みの苦しみです。花嫁が生まれるための生みの苦しみ、この苦しみの困難の時を主よ、我ら一同しっかりとキリストの御言葉、花婿キリストの御言葉にとどまることによって乗り切り、そして本当に周りの世界が苦しみうめいている時においても、愛する花婿キリストの愛の眼差し、愛の守り、そのうちを歩んでいくこの花嫁教会でありますように。イエスをどうぞ一人一人がしっかりと花婿キリストの御言葉にとどまって、それを否むことなく忍耐について言った言葉を守り、花嫁の完成の時に至るまで、またこの世界の成就の時に至るまで、あなたにあって待ち望み、いつでもキリストを慕い求める私たち花嫁教会たちでありますように、どうか一人一人を祝福し導いてください。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに 平安を与えられますように。アメン。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。